しょ。よいしょ。お待たせいたしました、お兄さん。足を清めるために、お湯を持ってきましたよ。じゃあ早速、足を洗っていきましょうか。包帯をほどいていきますね。傷は少し塞がってきているようですね。そう大きな怪我ではないですが、こういうのはばい菌が気になりますからね。特に最初はなるべく頻繁に清めてあげた方がいいでしょう。傷に染みないように柔らかいタオルで優しく拭いてあげますね。お隣に座って、お体を支えながら、足を拭いてあげますね。足を、マリアの太ももの上に乗せてくださいね。このまま、タオルで拭いていきます。床も、後で拭くので、多少水が垂れても、気にしないで大丈夫ですからね。まずは、怪我をしていない右足の先から洗っていきます。お兄さんは、専属式って聞いたことありますか？これは、キリスト教では有名な愛の儀式なんですよ。昔、人の足を洗うという行為は、奴隷のすることだったそうです。足は、人の体の中では汚いところですし、それに、頭を下げて足を洗うという行為は、なんとなく、惨めに見えるものでしたからね。でもイエス様は、自分の死を悟った時に、弟子に対する愛を示すため、弟子全員の足を洗ってあげたのだそうです。それは、絵画でも有名な、最後の晩餐の日のことですね。弟子の中には驚いて、そんな奴隷がするようなことはしないでください、という人もいたそうですが、イエス様はそれでも全員分の足を洗ってあげたそうです。そして、自分のことをお手本にして、これからは、弟子同士でも足を洗うようにしなさいと、そうおっしゃったそうですよ。私はこのお話を聞いて感動したんです。女の子だとやっぱり汚いものには触れたくありません。それに、人の足を洗うということは、進んでしたいことでもありませんよね。でも、だからこそその行為は、人に対する愛の表現になりうるんです。本当に弟子たちのことを愛していないと、そんなこと、できっこないですからね。それに、 足というのは、私たちが歩くのに使う、一番大切な場所でもあります。足がきれいであれば、進むべき道もたがえることなく、まっすぐに進んでいくことができるはずです。だからイエス様は、洗う場所として、足を選んだんじゃないかと思うんです。少し前に一度洗いましたけれど、やっぱりまだ汚れは残っていましたね。お水が若干濁っています。バケツを2つ持ってきてよかったですね。じゃあ、反対側も洗いましょうか。バケツとタオルを新しいものに取り替えますね。こちらは、洗浄と消毒もした方が良さそうですね。小さなタオルでまず、出ている海を拭き取っていきます。こういう腫れてる傷はですね、下手に触ると悪化することも多いので、ある程度、知識のある人が治療しないといけないんですよ。傷口を消毒するのは必須で、ばい菌の拭き取り方にもコツが必要なんです。表面を消毒したタオルで優しく拭いて、細胞を傷つけない程度に、バイ菌を出してあげるのがいいようですね。優しく、優しく、拭いてあげるんですよ。傷口付近を消毒液で清めますね。ちょっとしみるかもしれませんけれど、我慢してくださいね。我慢できそうになかったら、そうですね。マリアの手をぎゅっと握って、無理やり我慢してください。 装甲も貼っておきますね。もう染みないはずです。よく我慢できましたね。あとはお怪我をしていない部分を洗ってあげますね。こうして足を洗っていると、心の距離も縮まっていくような気がしますよね。体の距離って、少なからず心の距離にも影響があるらしいですよ。デートでお食事をするときに、数センチでもお互いの距離が近い席を選ぶと、仲が良くなりやすいと聞いたことがあります。また、広すぎる家よりは、普通くらいの大きさの家に住んだ方が、夫婦仲は良くなるとも聞きますね。体の距離は、すなわち、心の距離です。加えて、スキンシップも、心の健康を保つには重要らしいですよ。愛する人と肌を重ねることによって、きっと心の緊張が解けるんでしょうね。だからこの専属式は、お兄さんの心を健康にするための儀式でもあるんです。足を洗われることなんて、普通はありませんからね。この教会に来て、よかったかもしれませんね。お兄さん。足の指の間まで綺麗になりましたね。あとはお肌が乾燥しないように保湿クリームを塗ってあげますね。男性はお肌のケアってあまり興味がないかもしれませんけれど、お肌がスベスベになると気持ちいいものですよ。自分の足にクリームを塗るってなかなか難しいですけれど、二人で協力すれば簡単に塗ることができます。塗り塗り、 り、ぬり。これで、すべすべのおみ足になりましたね。マリアの専属式、楽しんでいただけましたか？もし気に入りましたら、また好きな時に、マリアがお兄さんの足を洗ってあげますからね。怪我が治るまでは、消毒も必要ですし、毎回、マリアがサポートしてあげた方がいいかもしれませんね。もし必要でしたら、遠慮なくお申し付けください。今日は専属式、お疲れ様でした。慈愛のキスです。もう気づけばお昼なんですね。この教会ではお昼には仮眠の時間を取ることになっているんです。ご飯を食べた後、私と一緒にお昼寝をしてみますか？お昼寝の前にお祈りの時間もあるんですけど、お兄さんは初めてですので、お祈りの仕方がわかりませんよね。ご飯を食べて落ち着いたら、私の寝室に来てください。ポカポカした日の差すお部屋で、私と一緒にお昼寝しましょうね。